しかしある者たちが心を固くなにして聞き入れず、会衆の前でこの道のことを悪く言ったので、パウロは彼らから離れ、弟子たちも退かせて毎日チラノの行動で論じた。これが2年続いたので、アジアに住む人々は皆ユダヤ人もギリシア人も主の言葉を聞いた。神はパウロの手によって驚くべき力ある技を行われた。彼が身につけていた手拭いや前掛けを持って行って病人たちに当てると、病気が去り悪霊も出ていくほどであった。ところがユダヤ人の巡回祈祷士のうちの何人かが悪霊に疲れている人たちに向かって、試しに主イエスの名を唱え、パウロの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると言ってみた。このようなことをしていたのはユダヤ人の祭司長スケワという人の7人の息子たちであった。すると悪霊が彼らに答えた。イエスのことは知っているし、パウロのこともよく知っている。しかしお前たちは何者だ。そして悪霊に疲れている人が彼らに飛びかかり、皆押さえつけ打ち負かしたので、彼らは裸にされ傷を負ってその家から逃げ出した。このことがエペソに住むユダヤ人とギリシア人のすべてに知れ渡ったので、皆恐れを抱き、主イエスの名を崇めるようになった。そして信仰に入った人たちが大勢やってきて、自分たちのしていた行為を告白し明らかにした。また魔術を行っていた者たちが多数その書物を持ってきて皆の前で焼き捨てた。その値段を合計すると銀貨5万枚になった。こうして主の言葉は力強く広まり、勢いを得ていった。先週は第二次伝道旅行についてお話をしましたが、少し振り返りたいと思います。当初の予定と違ってパウロたちは急遽海を渡りマケドニアへ向かい、そしてマケドニアからギリシャの中心アカイア地方へと移っていきます。そしてパウロはコリントの町で宣教を始めました。コリントの町でパウロはアキラとプリスキラというご夫妻同労者と出会います。そして街道、そこに、テモテとシラスも合流しました。ユダヤ人の街道を追い出されるように出ていきますけれども、隣の家がなんと備えられていたというんですね。隣の家でパウロたちは伝道を続けることができました。またなんと街道司、追い出された街道の管理者であるクリスポという人の家族全員が救われました。そして多くのコリントの人々が福音を聞いて信じバプテスマを受けました。ここまで読んでいくと、本当にパウロのコリントでの伝道宣教は、素晴らしい結果を出しているように見えます。そして神様も道路者場所いろんなものを備えてくださっています。私も今岩手県の開拓伝道の、少し関わっているんですけれども、今またコロナが広がっているので、公民館を借りれなくなって今少し別の場所で宣教師の家を借りたりして、なんとか礼拝を続けていますけれども、本当に場所が欲しいなと願っていますし、今香港から来ている宣教師の方々はいますが、日本人としてそこで奉仕している牧師が今もう2年以上いない状態なんですね。そんなことを祈って、今私もその委員会の一員として関わっていますけれども、この時のパウロのたちの伝道を見たらですね、本当これだけ備えられて本当に次々と救われていると思うんですけれども、どういうわけかパウロはもうコリントでの働きを終えて町を去るつもりだったようです。しかしある時イエス様が幻に現れてパウロに語りかけました。恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない。そしてコリントで宣教を続けるように言われたんですね。そして神様は、私があなたと共にいる、誰もあなたを襲う者はいない、さらにこの町には私の民がたくさんいるのだからと語りかけてくださいました。 まあ、先週も話しましたが、気づかされたのは、パウロたちはもうコリントの教会で行き詰まって、もうこれ以上できないと思って諦めそうになってたところにイエス様が現れて、いや伝道を続けなさい、この町には私の民がたくさんいるのだからと語ってくださったというよりは、パウロはコリントでの伝道はむしろ聖書を読む限り非常にうまくいっていた。でもパウロたちは自分たちの計画考えでもうやめようと思っていた。それに対してこの働きは私が進めている働きなんだからと、イエス様ご自身がパウロに言ってくださった。それがこのイエス様の幻であるということに気づかされた、そのことをお話ししました。結局1年半腰を据えてパウロたちは伝道を続けました。こうやって第二次宣教旅行は神様の導きによって進められていきました。で、帰る途中パウロはエペソという町に立ち寄ります。まあ、しかしこの時は長くとどまらないでアンティオキアに戻ったんですけれども、実はパウロはこんなことを言っていました。18章の19節20節をお読みします。彼らがエペソに着くとパウロは2人を残し自分だけ街道に入ってユダヤ人たちと論じ合った。人々はもっと長くとどまるように頼んだが、パウロは聞き入れず、神の御心ならまたあなた方のところに戻ってきますと言って別れを告げ、エペソから船出した。このように書いています。しかしパウロも次の第三次伝道旅行の働きの中心がこのエペソになるとは、この時は思っていなかったかもしれません。さて、そうやってパウロたちはまた本拠地であるアンティオキアに戻ってきましたが、しばらく滞在した後と書いています。そのしばらくが数ヶ月なのか数年なのかはちょっと分かりませんけれども、パウロたちは第三次伝道旅行に出発します。使徒の働きに書いている限りではこれが最後の伝道旅行となるわけですけれども、このように書いています。18章23節です。パウロはアンティオキアにしばらく滞在した後また出発し、ガラテヤの地方やフルゲアを次々に巡って全ての弟子たちを力づけたと書いています。第三次伝道旅行でもまず向かったのは第一次や第二次で生まれた教会信徒たちのところでした。特にアジア州、ローマ帝国のアジア州ということで、今のトルコにあたりますけれども、アジア州の教会を巡っていました。この時の様子については、聖書にはほとんど書かれていません。それに代わって18章の24節から28節にアポロという人が出てきます。この人について少しお話をしたいと思いますが、18章の24節からお読みします。さて、アレクサンドリア生まれでアポロという名の雄弁なユダヤ人がエペソに来た。彼は聖書に通じていた。その人は主の道について教えを受け、霊に燃えてイエスのことを正確に語ったり教えたりしていたが、ヨハネのバプテスマしか知らなかった。彼は街道で大胆に語り始めた。それを聞いたプリスキラとアキラは彼を脇に呼んで神の道をもっと正確に説明した。アポロはアカイアに渡りたいと思っていたので、兄弟たちは彼を励まし、彼を歓迎してくれるようにと弟子たちに手紙を書いた。彼はそこに着くと恵みによって信者になっていた人たちを大いに助けた。聖書によってイエスがキリストであることを証明し、人々の前で力強くユダヤ人たちを論破したからである。このアポロという人物は新約聖書の中に実は何回か登場しています。使徒の働き、そしてパウロの、特にコリント人への手紙なんかに何度か登場しています。エペソとコリントの教会に深く関わった人物です。どんな人だったかということが書いているんですが、彼はアレクサンドリア生まれのユダヤ人と説明されています。香川、岡山に来るとマスカット・オブ・アレクサンドリアっていう種類がありますが、多分あれは地中海のエジプトのアレクサンドリア でできたものなのか単なる名前かちょっと分かりませんが、あのエジプトのアレクサンドリアのことです。今でこそエジプトなんですけれども、当時は、ローマ帝国でローマに次いで大きな町であったということで、それ以上に、巨大な博物館と、当時としては最大の40万冊を所蔵している図書館があった、世界文化の中心都市がこのアレキサンドリアだったっていうんですね。ですから、いろんなことを深く勉強したい人は世界中からこのアレクサンドリアに集まってきた、そんな都市、町だったんです。そしてよく知られていることですが、ユダヤ人の学者がこのアレクサンドリアで、旧約聖書、ヘブル語で書かれた旧約聖書をギリシャ語に訳した、70人訳と言われますが、それが行われたのもこのアレクサンドリアでした。おそらくそんな背景もあって、アポロという人は聖書について深い知識を持って、また当時ディベート、日本人はあんまりディベートってことを重視しませんけれども、今でも欧米では、ディベートってことはとても大事なようですけれども、弁論術、論破って書いてますけどね、相手をもちろんそれは嘘でも本当って言うってことではないでしょうけれども、そうやって弁論術を身につけた人でもあったというんですね。そんな彼が、イエス様を信じるようになって、そして使命感を感じて諸教会を回っては街道でユダヤ人と論争して対決していたというんですね。そのアポロがエフェソにやってきました。しかしこの時アポロはヨハネのバプテスマしか知らなかったと書いています。この後もですね、ヨハネの弟子だった人っていうのが出てくるんですけれども、どうもこの時代主イエス様を信じてはいても十分には分かっていない、大事なことを知らないという人が、結構いたようなんですね。つまりイエス様を信じ従う人が受けるバプテスマを知らなかった。ヨハネのバプテスマというのは、イエス様とは関係なくとにかく罪を悔い改める人はバプテスマを受けてくださいというのがヨハネのバプテスマというものでしたけれども、後にイエス様はそうではなく、イエス様を信じて従う人が受けるべきバプテスマということを定めてくださいました。でもアポロはまだそのことを知らなかったということです。でここで登場したのが、コリントにいたアキラとプリスキラなんですね。アポロが大胆にユダヤ人たちと論じ合っているのを見ていたアキラとプリスキラが脇に読んで神の道をもっと正確に説明したと書いています。さりげない言い方ですけれども、アキラとプリスキラという人たちがとても、配慮そして温かい人だったということが、伝わっているように思います。聖書のことをきちんと理解している人たちだった、福音を理解している人たちだったということだけでなく、アポロを脇に読んで、つまり人々の面前であなたは間違ってるって言ったんではなくてですね、ちょっと誰もいないところに読んで神の道をもっと正確に説明したというんですね。アキラとプリスキラもそういう意味でとても、素晴らしい人たちでしたけれども、アポロも、これだけ聖書をよく知っていて雄弁な人だったんですけれども、アキラとプリスキラが語る福音のことをちゃんと聞いたってことだと思います。そこで彼は、福音をきちんと理解、正しく理解するようになりました。そうなったアポロはですね、持ち前のもともとの知識そして弁論術を用いてイエス様のことを力強く述べ伝える人物になるわけです。そうやってアポロも主イエスキリストの福音を述べ伝えるために大きく用いられる人になりました。でこの後アポロはギリシャのアカイア地方に渡って福音を語ることを願っていました。この時エペソの信徒たちが彼を励まし、アカイア地方、多分コリントの教会の人たちだと思います、コリントの教会の人たちが彼を歓迎してくれるように手紙を書いた。 そうやってアポロはコリントへと行ったわけです。このようにアポロはコリントの町の教会と深い関係を持つに至りました。コリント人手紙第1の3章6節に皆さんもよくご存知の言葉があります。第1コリント3章6節、私が植えてアポロが水を注ぎました、しかし成長させたのは神です。私が植えてアポロが水を注ぎました、しかし成長させたのは神です。そう書かれている通り、パウロの伝道を通して教会が生まれ、その後アポロがやってきて、まあ、水を注ぎ、まあ、教会を励まして成長へ導いたということ、まあ、しかし本当に成長させたのは神です。まあ、この時はアポロ派、パウロ派、さらにはペテロ派というふうに教会が分裂していたということをパウロは嘆いてこのように言ったわけです、ですけれども、まあ、このようにアポロはコリントの教会に深い関係を持つ人になりました。第二次伝道旅行で開拓されたコリントの教会はこうやって、まあ、アポロによって導かれたということです。さて、さらに第三次伝道旅行を続けていたパウロたちですけれども、アジアの諸教会を巡っていましたが、入れ替わるようにアポロが去った後のエペソの町へ到着したわけです。それが19章の1節ですね。アポロがコリントにいた時のことであった。パウロは内陸の地方を通ってエペソに下り、何人かの弟子たちに出会った。まあ、これももうこれはあの私の推測も入っていますけれども、おそらくまあエペソという町がどの辺にあるかといいますと、もう今は廃墟となってしまっているそうなんですが、海沿いにある、町です。まあ、トルコのですね、まあ、あのエーゲ海に面した、町、それがあのエペソの町です。ですからここまで来たってことは、パウロはその後またマケドニアに渡り、アカイアにも行くという計画を立てていたんじゃないかと想像する。あ、地図出してください。しかし、ここでもどうも神様の御心とご計画は違っていたということです。結局パウロたちはこのあと3年間エペソにとどまることになるんですね。そしてこのエペソでの働きは、パウロの伝道旅行の中でも、もうクライマックスといえるような大きな働きとなりました。使徒の働きに書かれている限りでは、パウロは自由に活動して宣教することができたのはこのエペソが最後となるわけですね。まあ、あのひょっとしたらパウロはローマ書なんかに書いているようにスペインまで行きたかったと書いていて、で一旦パウロはあの殉教する前に釈放されていますので、最後の数年ひょっとしたら第四次伝道旅行に行ったかもしれないという推測はされていますが、まあ、残念ながら聖書にははっきりとは書いていないんですね。ですから聖書に書いている限り、パウロが自由に動いて伝道できた、そして多くの成果を上げたのがこのエペソでの伝道だったということになるわけです。コリントがギリシャのアカイア地方の最大の町だったのに対して、エペソはアジア州で最大の町であった、政治経済の中心だったということです。そして19章の後半に書いていますけれども、アルテミス神殿、女神アルテミス、まあ、月の女神のアルテミスの大神殿で知られている宗教都市でもあったということです。この神殿にお参りに来る人たちで、まあ、香川でも琴平町はそうですけどね、多くの人がお参りに来るので、それの人相手に商売してる人がいっぱいいたというんですね。そんな町でもありました。そこでまずパウロが出会ったのが、バプテスマのヨハネの教えに従いつつもイエス様の福音をまだ知らない人たちだったんですね。そんな人たちがまだこの時いたようです。しかしパウロは彼らに主イエスキリストの福音を伝え、主イエス様の名によってバプテスマを授けたということが、1節から7節までに書かれているところです。 さて今日のところもうちょっと中心に入っていきますが、その後パウロはユダヤ人の街道に入りました。まあ、先ほど18章の19節を読みましたけれども、第二次伝道旅行の最後にパウロはエペソに短く立ち寄りました。その時ユダヤ人たちはパウロを歓迎してもっとお話を聞きたいと言っていたんですけれども、この時はパウロは切り上げてアンティオキアに戻ったわけですけれども、再び戻ってきたパウロをユダヤ人たちは歓迎します。そしてユダヤ人の街道に入ってパウロは3ヶ月の間福音を伝えることができました。19章8節をもう一度お読みします。パウロは街道に入って3ヶ月の間大胆に語り、神の国について論じて人々を説得しようと努めたと書いています。まあ、パウロがどんなふうにして福音を伝えたかということがここから伺われます。語り論じて説得しようとした。つまりパウロはただ一方的に語ったのではなかったということです。聖書からまずイエス様の福音について、神の国についてお話をして説明しただけでなく、論じてというのはつまり質問を受け付けて議論をしたということです。パウロさん本当にそんなことなんですかといういろんな質問を聞いて、それに答えるようにして議論したということです。そして十分に議論した後、最後はやはり福音を受け入れるように説得しようとした。まあ、ここから私たちが福音を伝えるってどういうことなのかということを教えられます。まあ、どうしても私もそうですが、もう一方的に話をして終わっちゃうってことも残念ながら多いかもしれません。まあ、時間がなかったらそうしちゃうかもしれません。でもパウロはこの時自分からまず福音を語って、そしてその後議論をした。もういろんな質問でも聞いて説明した。そしてでも最後はそれだけで終わらないんですね。ここも私もなかなかできないことですが、最後にじゃああなたはイエス様を信じますか、この方が救い主なんですよ、信じませんかと迫って説得しようとしたというんですね。まあ、なかなかやっぱり信仰というものは押し付けるものではないし、強制できないしってところがどうしても強くあるんですけれども、でも十分にお話をして議論して、最後にイエス様を信じませんかとお勧めするのは決して間違いではないし、むしろそれは必要なことなんだなってことを改めてここから教えられます。こうやってパウロは3ヶ月の間、伝道を続けることができましたけれども、突然それが終わりを告げます。9節です。しかしある者たちが心を固くなにして聞き入れず、会衆の前でこの道のことを悪く言ったので、パウロは彼らから離れ、弟子たちも知りとかせて毎日チラノの行動で論じたと書いています。使徒の働きではイエス様を信じて従うことを、まあ、つまりクリスチャン、キリスト教のことをこの道と何度か呼んでいます。まあ、道ですね。つまりクリスチャンとはただイエス様を信じるということだけでなく、生きる生き方そのものだったということです。この道、つまりイエス様を信じてそれに従うその道と言っているわけです。まあ、さっきも言いましたが、パウロはたとえ反対する人、理解しようとしない人とも進んで議論しましたけれども、それでも固くなで聞く耳のない人たち、また信仰をバカにして侮るような人たちとは交わり関わるつもりはありませんでした。まあ、この辺のパウロにはちゃんと線引きができていたんだと思います。私たちも、まあ、最初から、私も経験から、ですね、あんまりもう、はいそうですか、はいそうですかと聞いてくださる方は話しやすいんですけれども、本当にこの人は聖書を理解しようとしてるんだろうか、イエス様を信じようとしてるんだろうかと、ちょっと気になることもあります。むしろつまずいたり迷ったり、時には反発する、それでも 何とかして聖書を理解したイエス様を信じたいと、そのような方を神様は導いてくださるように思うんですね。でも中にはもう最初からバカにしようとしている人たち、理解しようとしない人たちも、まあ、残念ながらいます。まあ、なかなかそういう人は教会そのものに来ないんですけれども、まあ、私も職場時代は時々お前クリスト教かとか言ってですね、まあ、学生時代もそうですけれども、まあ、質問してくるんですが、この人は信じたいと思って質問してんじゃないんだな、ちょっと小バカにしてんだなっていうのは、まあ、内心感じたというのを思い出したわけですけれども、パウロはもうそのことがちゃんと分かっていたようです。まあ、だんだんそういうですね、かたくなにして、侮るような人たちが増えてきたので、もうここでの働きは終わりだということで、パウロは街道から出ていきます。その後行ったコリントの町では、街道の隣にティティオ・ユストという人の家が備えられていたんですけれども、この時はティラノの行動があったということです。まあ、ギリシャ・ローマ時代、大きな町には哲学や学問を学ぶ場としての講堂がありました。パウロはこの講堂で毎日講義をするチャンスが与えられたということです。まあ、ちなみに講堂を意味するギリシャ語はスコールというんですが、多分これはスクールの語源になった言葉だと思います。つまり、まあ、学校ですね。そこでパウロはティラノの講堂でユダヤ人の街道で行っていたように語り、論じ、説得したんですけれども、結局それが2年間続いたというんですね。そして全部合わせるとエフェソでの働きは3年間続いたということです。まあ、パウロの宣教旅行の中でこれだけ長く一つの町にいたということはありませんでした。そしてただ長かっただけではないんですね。10節をもう一度ご覧ください。これが2年続いたので、アジアに住む人々は皆ユダヤ人もギリシア人も主の言葉を聞いたと書いています。アジア州全体から神の言葉を聞くために多くの人々がエフェソに集まってきて、毎日語られている神の言葉を聞いたというんですね。まあ、今では考えられませんけれども、まあ、例えば昔で言えばですね、東京で有名な先生がやってきて毎日伝道集会やってる、じゃあ行こうかって2年間、例えば東京ドームで2年間伝道集会やっていた、まあ、今ありえないことですけれどもね、まあ、そういうことなのかなと思ったりもします。もう日本中からそれを聞くためにまあ、つまりほとんど教会がない時代はそういうことも有効だったと思います。パウロのエペソでの評判を聞いて、アジア州全体、あるいは他のところかもあったかもしれません、いろんなところから人々が集まってきて神の言葉を聞いたというんですね。その結果、パウロが直接行けなかった町や都市でも福音が伝えられ、教会が次々と生まれることになりました。その代表となったのがコロサイの教会です。まあ、コロサイ人への手紙というものがありますが、コロサイの教会はパウロは実は行っていません。エペソでパウロから福音を聞いてクリスチャンとなったエパフラスという人がコロサイに戻って伝道した結果、生まれたのがコロサイの教会でした。そしてその近くのラオデキア、ヒエラポリスといった町々にも教会が誕生したようです。このようにパウロはエペソに滞在しながらアジア州全体に福音を伝えることができました。これも不思議な神様の導きです。さて、今日最後の点ですが、もう一つの出来事から教えられること、それはイエス・キリストの宣教が進められていくためには、神様ご自身の力ある技によって権威と神様の栄光が表されることが必要だったということです。それは主イエス様のガリラヤでの働き、ユダヤでの働きがそうでした。使徒の働きの前半に書かれているペテロとヨハネによる宣教もそうでした。19章の11節から20節には、神様がパウロを通して驚くべき力ある技を行われた、その様子が書かれています。 彼が身につけていた手拭いや前掛けを持って行って病人たちに当てると病気が去り悪霊も出ていくほどであった、まあ、これは使徒の働きの5章15、16節に書いているのと同じような出来事です、まあ、この時はペテロ、ヨハネでしたけれども、もちろんパウロが身につけているものに特別な力があるということではありません。パウロと共にある神様の霊、聖霊がご自分の力と権威をはっきりと表されたということです。で、13節から16節にはそれに対抗するかのようにユダヤ人の巡回祈祷師、まあ、これいわゆるエクソシスト、悪霊追い出しの魔術師たちですが登場します。彼らはパウロたちがですね、主イエス様の名によって悪霊を追い出しているのを見ました。すると何かそれが特別な呪文かのように思ったのでしょうか。試しにイエスの名を唱え、パウロの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると言ってみたというんですね。するとどうでしょうか。悪霊が答えた。イエスのことは知ってるし、パウロのこともよく知っている。しかしお前たちは何者だ。そのように言って、彼らは悪霊を追い出すどころか逆に寄贈はされ散々な目にあって逃げ出していったと書いています、まあ、ちなみに12節に書いている悪霊は複数形なんですけれども、13節の悪霊は単数形です。つまりユダヤ人の祈祷師、魔術師たちはたった一つの悪霊も追い出すことができなかったということがわかります。まあ、この出来事は占いとか呪文、オカルトに関わる、安易に関わることの危険性を教えますし、悪霊を本当に従わせるのは主イエス様の権威なんだということを私たちに教えてくれます。まあ、占いとかオカルトも中にはほとんどもう商売だけのインチキなものが多いかもしれませんが、でも本当に聖書は警告しています。そういうことにどっぷりとはまっていると本当に悪霊と関わりを持ってしまうことがあるということは聖書がはっきり警告していることです。ですから私たちはそういうことを避けなければならないということ。しかし私たちはいたずらに恐れる必要はない。イエス様の権威はそういった悪しきものを、まあの上にあるということが、私たちはそのことを知っているからです。結果どうなったのでしょうか。このことがエペソに住むユダヤ人とギリシア人のすべてに知れ渡ったので、皆恐れを抱き主イエスの名を崇めるようになった。エペソにいるすべての人にこの出来事が知れ渡って、主イエスの何こそ本当の権威があるということを知って、恐れて主イエスの名を崇めるようになったというんですね。これによって多くの人が信仰に入りました。特にかつて魔術を行っていた多数の人たちが信仰に導かれてから、もうこれはいらないということで魔術や占いの書物を持ってきて焼き捨てた。値段を合計すると銀貨5万枚というんですね。銀貨1枚は1日の賃金、ユダヤではデナリ、ギリシャではドラクマと言いましたが、単純に1万円としても5億円です、まあ、そんなに高くないとしても数億円、まあ、その値段にも驚きですが、それだけアルテミス神殿のお膝元のエペソでは、魔術や占いが盛んだったということにも驚かされます。しかしイエス様の本当の権威がはっきりと示された時、魔術やオカルトの虚しさに無力さに気づかされた多くの人がイエス様を信じて救われたというんですね。このようにパウロのエペソでの3年にわたる働きはエフェソだけでなくアジア州全体を巻き込み、多くの人々が救いに導かれ教会にが生み出されていきました。20節にはそのまとめが書いています。こうして主の言葉は力強く広まり勢いを得ていった。今日は駆け足で第三次伝道旅行についてお話をしました。その中心となったのはエフェソでの伝道だった、3年間のエペソでの滞在だったということです。しかしこれもパウロの当初の計画通りというよりは、おそらくこれが神様の計画だった と思うんですね。パウロの思いとしては、一つでも多くの町を回って福音を伝えていきたい、以前に訪問した教会を訪問して励ましたいというのがパウロの願いだったのでしょう。しかし神様のご計画は、パウロがエペソに3年間腰を据えて御言葉を語り続けることだった。でパウロが心配していたコリントの教会にはアポロという人が使わされた、まあ、本当不思議なことを神様が一つ一つされたんだなということを教えられます。そしてこの3年はパウロの伝道の生涯でも特別な3年となりました。ここでパウロは賜物を大いに発揮して大胆に福音を伝え、結果としてパウロが実際に行けなかった地域まで福音が伝えられ、教会が生み出されていきました。しばらくまだコロナ感染も終わりそうがない状況になっていますが、私たちはどのようにしてさらにこの地域に福音を伝えていけるでしょうか。神様の御心計画はどこにあるのでしょうか。私たちはそれを知り、さらに素直に従っていけるように、私たちの思いを超えて神様が働いてくださるように祈っていきたいと思います。お祈りしましょう。